皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野魂です。世界の中の京都を見つめ、考え、語る番組です。本日のゲストは、松本浩司先生です。
あ、こんばんは。
あの先生は元ノートドーム学校法人の事務局長をされてたんですね。
そうですね、
はい。で今まで番組なんかも来ていただきまして、はい、あの哲学からですね現在のこう動向を解読するということで今まで話していただいたんですけども、まあ、昨今のこの我々周辺国の動きとかですね、世界の動きについて、これからちょっと30分黒田先生のお話をですね、はい、お伺いしたいと思うんですけども、はい、あのまあ、龍谷大学で現代社会マスメディアという講義、まあ、かなり、はい、学生多いんですけども、うん、その講義で先生と一緒にですね講義させていただいて、はい、必ず15回の講義の1回は、哲学思想について、はあ、哲学とメディアについて、解読するんですけれども、僕はですねヘーゲルの考え方、歴史というのは、人間の意識、意志、行動によって、常に発展をしてきて、発展していくだろうという、はい、まあ、ヘーゲルのですね、はいはい、性ですね、うん、と反と合、テーゼ、アンチテーゼ、人テーゼというのがあるんですけれども、うん、どうなんですかね今のあの、例えば竹島問題とか、うん、尖閣の問題とか北方領土の問題見てみると性と反だけで、うん、全くその歩み寄ろうとしないですね、はい、その辺どうお考えですか。
そうですね、私はですね自分を知るということと、それからあの他者ですねを知るっていうこと、もうこれが哲学のね今までのあのテーマであったと言っていいくらいで、はい、で自己を知ることは他者を知ることであり他者を知ることが自己を知ることであると、はい、でその場合のですね他者がですねあの自然であったり、まあ、これは対象化された自然であったりね、まあ、それからまあ、自己意識の反転したものですね自分がこうであるということを、まあ、外に置いて考えるとかねまあ、さまざまなあり方でね、まあ、語られてるんですけども可用さほどに自分とは何か、ね、自分に今どんなことが起こっているのかっていうことをね、うん、自分で知るっていうことは大変難しいことですし、そうです
ね、自分を知るということ
はましてや、ね、他者というか、うん、他の国あるいは他の人のね思いとかその歴史とか文化とか伝統となるとねこれはもうほとんど了解不可能と言っていいと思いますね、
う
ん、
ドルーズが、はい、まあ、ノマドという人もそうですけれども、やっぱり物事を多角的重層的に見て初めて自分の存在っていうんですかね、はい、自分の位置づけが分かると、
はいはい、
僕こと日本の周辺問題の問題に関しては、うんうん、まあ、多くの日本の世論というのは、うん、日本という、ところから、はいはい、日本を見てるんですね、
はい、
で僕はまあ国連とか、うん、シンクタンクで勤務しながら、うん、常に、まあ、世界の中の京都を語るという冒頭に言いましたけれども、常に世界の中の日本なりがどう見えてるかというのは日本から見て、日本を見るんじゃなくて、はい、世界から見て日本がどう見えてるかということも、はいはい、そしてそこプラス歴史的な、この150年の近代史の動きを見ながら、はい、この周辺諸国の問題を考えるべきだと思うんですけども、うんうん、
全くその通りだと思います。今あの井見塾もおっしゃったんですけど、まあ、150年の近代の、ね、日本史って言いますが実はこれをどう、ね、見るか、うん、あるいはどう考えるかどう学んだかあるいはまたどう教えたかとかいうことになるとねもう本当にいかに隣の国とはいえねもう全然違う近代史があるわけですね。
そうですね、
はい、そしてそれはお互いねあまり知ろうとしないんですね、うん、で自分の国についても日本はそうだと思います。真実がなかなかわからない、うん、事実すらも判然としない。あったかなかったのかとか言うとね、うん、必ずもう捏造だとか、うん、言ってしまうという。
最近、まあ、ここ2、3日前だったかな、はい、世界史の、高校の教科書を見てみたんですね。
ああ、そうですか。
あのね、はい、まあ、僕もこう世界いろんなとこ行ってこう近代史勉強してですね、まず驚いたのよくできてる。
なぜ
あの時、
はいはい、
こんなよくできた教科書なりですね、
はいはい、
それを勉強しなかったかって、特に近代史のはほとんど受験に出ないというのを、はい、テストしないというのがあるんですけども、
はい、
近代史のみならずずっと過去を遡って、
はい、
じっくり読んでみるとよくできてるんですね、
うんうん、
けれども教科書として勉強しようと思えば、
うんうん、
常に面白くないんです ね、
なるほどね、
数字とかいろんなこう覚えていく、ね、年代とか覚えていくだけであって、
はいはい、
それでなくて物語として、
うん、
あの教科書小説風に読めば面白いんですね、うん、すごく、
はいはい、
ですごくよくできてる。
うん、
ちょっとびっくりしたんですけどね、変な本読むから、はい、教科書読んだ方が勉強になるなって改めて思ったんですよ、
あ、そうですね、あれはあの日本の教科書の場合はですね、まあ、国定教科書とは言いませんが、かなりね、もう様々な立場の人の意見を、しかも政府見解も含めたね、あの書き方してますので、おっしゃるように教科書的といえばね、あの非常にスタンダードでありながら面白くないという、うんうんね、そういうあの意味にも捉えられるんですけど、私あの一度だけその点で関心、まあ、今ね、中野先生がおっしゃったようなことで関心したのは、あの、今の皇太子妃がですね、はい、皇太子妃じゃないわ、天皇陛下の、
はい、
皇太子の時に、
はい、
まあ、皇后様ですね、はい、あの海外に行くときね、私はあの高校の歴史の教科書を読んでね、
はい、
世界史の教科書を読んで訪問しますってなん
か
記者会見でポソッと言われたんですよ。で、私その時ね、なんか本当にもうすごいなと思いました。
それはいいお話ですね、
はい、
あの僕もね、改めて読んでちょっとびっくりしたんですけどね、
中根さんはでも、
いや僕そ
実際に行ってるわけでしょ、
行ってでその分野の、
はいはい、
結構文献読んできたんですね、
はいはい、
で原点に戻って教科書を読んだらいいっていうのは、佐藤勝ってあの今売れてる
会社のね、
最近出た本の中で、
はい、
そのこと書いたんです。僕改めてね、読んでみたらね、僕ね、大学の講義で1回できるっていうほどね、近代史、はい、あの教科書ね、はい、よくできてるんですね。で細かく覚える、その教科書のリズム流れを必ず日本人がもう一度読み解くことによって、また違った見方が出てくると、うんうん、これちょっと半分ジョークですけどね、
はい、
日本の中国の教科書に載ってる日本人は世界で最も野蛮人であると、
はい、
しかし日本の教科書に載ってる中国人は世界で最も平和な人々であると、
そう
ですね、まあ、反対にね、それほど、まあ、教科書に特に周辺諸国に関しては、
うん、
マイルドに書かれてるという日本の教科書にはありますけれども、うん、
はい、
まあ、あのそのことを差し引いてもですね、うん、改めて教科書というのは、あのなんていうかな、うん、本当に一般的な教養の意味でもですね、
うん、
もう一度その知識を持って竹島問題とか、
うん、
あるいは周辺諸国の今語られているテリトリーの問題、うん、領土問題について、
はい、
もう一度じっくり、やっぱり歴史を知りながら、あの問題に対して語るべきだと思うんですけども、うん、
今伺いながらですね、中野先生がいつもあのメディアはメッセージだというふうに、ね、はい、おっしゃってまして、あのアメリカでメッセージっていうと、まあ、大統領メッセージっていうと、その教書って言いますよね、
はい、
だからやっぱりあのメッセージっていうのは教科書的に捉えなければならないというふうに思うんですね、
はい、
つまりあのメディアっていうのはもうそのマスメディアも含めね、はい、まあ、ソーシャルメディアも含めさまざまなものがあるんですけれども、はい、それをあの今あの中野先生がさまざまな国 の、 あのアフリカからアメリカから、ね、はい、ウィーンからの経験がありながら、あのやっぱりね、その教科書が素晴らしいと、ね、言ったことに、私はあの非常にね、これは先ほど言われた正反合と言われるようなね、
そうなんですわ、
はい、
あの日本の教科書は正としますね、
はいはい、
韓国の教科書、中国の教科書は反としますね、はい、そしたらヘーゲルの言う歴史は意識によって、発展していく、
うん、
発展というのは必ず人定税というのがあって、
はいはい、
その第三の道が生まれるんですね、
はい、
で全く最近第三の道というのは感じられないですね、韓国と日本の間とか、
うん、そうなんです、
中国と日本の間、
はい、
その第三の人定税というのは、僕は教科書を読み比べることによって、で明らかに相手の言ってる間違いもあるし、
はい、
あるいはこっちが忘れてしまってることもあるし、
うんうん、
もう一度それを読み返してみるとか、うん、あるいは中国人の立場になって韓国人の立場になって、
うん、
この周辺諸国のこと、周辺のことを考えるとかですね、うんうん、その人定税についてもっと議論すべきだと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、本当に あの人定税っていうことについて言うと、どうも日本人はあの妥協の産物のように思ってしまうんですね、はい、正反合でもう足して2で割るとかね、うんうん、そういうものではなくて、やっぱり人定税が生まれるためには2つ条件があって、1つは自分の意見はしっかりと持つ、うん、で持ったまま相手の意見の中にですね、すっかりこう投げ込むっていうんですかね、はい、相手の意見を本当に聞く、うん、あるいはあの聞くという行為だけではなくて、相手の考え方なりね、その文化的な背景なり歴史的なものの中に自分の考えを入れてみる。
そうですね、
はい、
う
ん、でそこから生まれるもんなんですよね。だ今の段階であれば行ったから行くとか、ね、こう行ったから、まあ、こういうふうに宣言したからこっちもこう宣言するとかいう、こういう形でね、相手の非を自分の正当性をね、お互いに主張しているという状況はね、まあ、決して妥協をすらも埋めないと思いますね。
そうですね、
はい、
ソクラテスの、はい、無知の知というか、自分の無知であることを知るという、はい、同じように、はい、やっぱり無知だと思うんですね、
はい、
領土問題に関して、はい、両者、
はい、
だから何かの、先入観か何かがあって、はいはいはい、やっぱり国のことを思えば、はい、やっぱり少しでも国が有利になるようなことを多くのコメンテーターが語ってると思うんですけど、はい、それはそれでいいと思うんですけれども、
はい、
それを続けることによって、相手もそうすることによって、先生おっしゃるように、
うん、
まさにそこに、建設的、積極的な人定税というかね、うん、歴史はこう発展していくというね、
うん、
発展性が感じられないのはちょっと怖いんですね。
うん、全くその通りだと思います。どの国もね、やはり正反合と言えるようなね、そういう歴史的な展開を遂げてね、中国もあるわけですし、韓国も存在しているし、日本もあるわけですし、当然北朝鮮もあるわけですよね、うん、そういうことをきっちりと私たちは近代史の中で学ばなければね、もうある意味平安時代のことをとか江戸時代のことをね、これほど多くの知識人がね理解し、その時の文学作品なりね、まあ、明治維新の在り方なり知っていながらね、現実の今の問題にね、もうその当時の人たちだったら到底しないであろうことをねやってしまうというね、そういうことを犯している。つまり正反合がね、過去にできて、あれだけできていたのに、うん、そして今があるのに、今の状態に対してね、それができないと、こんだけ皆さんね、専門職もありね、これは本当に危機だと思いますね。
危機ですね、
はい。
とりわけ、20年前、と今日比べてみると、
うん、
20年前の日本の方が周辺諸国と比べて相対的に強かったと思うんですね、
はい、
その時期に本当に人定税というか合という ね考え方を出せば、
はい、
こちら強いから妥協できたんですね、はい、弱い国というのは妥協できないんですね、はい、
そうです。
相対的に日本が弱くなったんで突っ張ろうとしますね、
はい、
その突っ張りがまた、日本の突っ張りに対してそこにロシアと中国と韓国、
うん、
ミスともえできた場合にですね、吹っ飛んでいくと、そのバックに日本のバックにあるはずのアメリカがですね、
はい、
反対側につく可能性もゼロではありませんのでね、
もう全くその通りだと思います、
うん、は
い、
その辺の歴史のこの150年の推移、はい、もう一度哲学的に、シンク思考することが大事だと思うんですけれども、
はい、
いつものようにここでブレイクとして、ハワイのノースショアの音楽を聴いていただきたいと思います。
Take a ride.
タンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、松本浩二先生です。松本先生、前半はですね、はいはい、人体でとか言いながらこの周辺諸国の問題についてですねいろいろと語ったんですけれども、本当にこの20年来ですね、相対的に、韓国中国のパワーに比べて日本が最も弱い状況にあると。で今こそですね、軍事に頼ることができない日本はやっぱりこうソフトパワースマートパワーを発揮しながら、やっぱり歴史認識、で落としどころがどうであるかという、そうですね、ことですね、その人体図の落としどころということで、もっと議論する、それは決して竹島なりが相手に、妥協するという意味でなくて、妥協でなくて新たな、創造、
そうですね、新たな創造ですね、一時期ですね、双方でですね、やはり未来志向とかね、ウィンウィンでとかね、いうのが盛んに使われてたのに、あれがどうなったのかね。だからやっぱりそれは今までの、そういうね、ウィンウィンでというあり方がね、こういう事柄でも一気に崩壊するっていうのは、去年の、中国との関係でもね、分かったわけですし、マスメディアに対してソーシャルメディアがどれほどの力を持つかっていうのはね、チュニジアから始まるね、中東のね、ものすごい変化って言いますかね、もう世界的な変化だと思うんですけども、
そうですね、
はい、それが、たったっていうことないですけど、ある一人の青年の死から始まったと言われてますけどね、
はい、
そういうことで、広がった
ジャスミン革命もそう
ですね、そうですね、
一人の人の死で今話題になってる、シリア日本のジャーナリストの山本美香さんですかね、ジャパンプレスというんですかね、
そうですね、
いや彼女に対して世界のメッセージが、例えば、イラクで、ボランティアやった人もそうなんですけど、やっぱり日本人もその直接日本の利益にならないところで、やっぱり命を張って働いている人がいることに対して、もっとこう真摯に受け止めるべきであるというようなメッセージね、自己責任と言われた場合、
はい、
山本さんの場合はやはりすごく盆上田賞も捉えたり、早稲田大学の大学院でジャーナリズムの講義もされたりですね、単に理論的、アカデミックなことを言うのみならず、現場に入って命がけでジャーナリストで報道すると、もう素晴らしいと思うんですけど、
そうですね、命がけっていうのがどういうことなのかね、ジャーナリストがよく口にするんですけれども、私たちは命がけで報道してますとか言うんですけどね、それがどんなものなのかをね、知らしめたし、彼女によってですね、どんな周辺諸国との対立があれなんであれね、やっぱりシリアのような内戦に至るとか、あるいは戦、敵が見えないですね、あるいは敵が内側かもしれない、もうそういう戦争に関してはね、全く日常にもう日常生活の中にですね、弱い赤ちゃんやね、女性なんかがもう一気に巻き込まれてですね、一発の銃声でね、命を落としていくという、この理不尽さっていうか、これはやっぱりね、今日本が置かれている状況で、どんなことがあってもね、銃を取ってはならないと、
真空状態というのは、例えば政府軍と反政府軍が戦ってて、国連のアナン事務、元事務総長の調停がうまくいかず、国連軍がブルヘルメットが去りましたね、そしたらやっぱりそこに本格的に入るのが、NATO 軍かもしれないけれども、やっぱりそのユニバーサル、それを守るのがね、例えば武器を供給は両者してると思うんですけどね、だからそうするとですね、本当に誰がその本当の動き、ソーシャルメディアも通じて内部から報道するかというと、やっぱり命がけで中に入って、ペンは剣よりか強しというか、カメラはビデオが、ビデオの制作によって、報道によって、世界のこう世論が本当にこう変わって、それでシリア問題、あるいは中東問題に対してですね、非常にこう、ターニングポイントというか、アクセントというか変化が起こる、そのためにこうやっておられる人というのは、僕は本当にもっとなんていうかな、本当に尊敬すべきであって、その人の報道というのはもっと本当に、 うん、重いね報道っていうのをしょうもない番組でなくって、うん、もっとプライムタイムに取り上げて、
うん、
日本のことのみならず世界がこうなってるということを日本人が見ることによって、
うん、
あの先ほど言った自分っていうのが見えてくると、
はい、そうですね、
いう思うんですけどね、
ええ、全くあのシリアはよその国でね、あの私たちとは関係がないあの文化と歴史を追っているので、日本のこれからとか日本の今の状態を、ね、考えるのに何の役にも立たないということではなかったと思いますね、うん、まあ、日本ほど、まああのマスメディアが発達してない国の場合ですね、もちろんあの日本もかつてはそのシリアに大使館もあったでしょうしね、その NHK の取材も入ったことっていっぱいあったと思うんですけど、彼女がたった一人入ることによって全然違ったね、うん、シリアの姿が見えてきたし、うん、それがまあ、ああいう死を遂げたことでね、私たちはあの余計にね、これからやはり少なくとも国論を二分するような、あるいは政府軍反政府軍というようなね戦いがあってはならないし、ましてや他国とのね、あの武器供給を受けたり他国との関係でね、もうあの女子供という言い方なんですけれどもね、うん、あの弱い人たちをもう突如ね、そういう不条理な死にね巻き込むようなことがあってはならないと、まあ、彼女はその、 あの命をもって伝えてくれたんだと、
ね、それはあの、うん、人テーゼって言えるかどうか分からないですけどね、
はい、
政府軍と反政府、
はい、
テーゼと、まあ、あのアンチテーゼ、ね、
うん、
ね、
はい、
があって、そこに入る国連軍なり、あるいはフリーのジャーナリストなりは、
はいはいはい、
あのなんていうその間の第三の道いうのを、
そうです、ね、
ジャーナリストとして世界に窓口を広げて、
はいはい、
世界のソーシャルメディアあるいはマスメディアに伝えながら、
はいはいはい、
世界の世論として第三の道に対する、
うんうん、
明確な、内部からのメッセージを送る、うん、フロンティアの人であると。
そうですね、私もあの留国であの先生とご一緒しててですね、あの思ったんですけど、メディアの反対語はジャーナリズムだと。だから健全なジャーナリズムがなければ健全なメディアもないと、
うん、
じゃ あのそれを正反と考えたらね、じゃあ合は何かというとね、やっぱ僕はあの一人の報道人だと思うんですね、
うん、
一人の報道人がね、あの本当世界を変えることができる、
あのソーシャルメディアにいる人間というのは、
はい、
それぞれ個人であるとすると、
そうなんです、
とすれば個人の集合体も考えられたり、
はいはい、
あくまであのモナドというか、あの、ね、それぞれの、
そうです、
あの
一人ずつなんで、
一つ
集団やグループやね、
やる、
ええ、
DNA 的なですね、
そうですね、
そこには意思がある、
そうですね、
だからヘーゲルのようにその意思が歴史を変えていく、
はい、
発展させていく、
はい、
意思に対して尊敬の念を抱くようなですね、
うんうん、
あるいは、それを助長するのが、うん、ひょっとすればインターネットなりのね、
うん、
今のイノベーション、
はいはい、
のおかげで、
そうですね、
何か第三世代ができる、
そうですね、それができるようになったんだと思いますね、
うん、
で、ジャスミン革命私素晴らしいと思うんですけども、あの数を頼むとね、必ず運動はなんていうんですか、堕落するというかね、
うん、
数の権力で行こうとするとね、ですから日本でもあのデモ隊が増えて、これはもう50万人越さないとダメだとかね、100万人集めないとダメだという数の論理にすると、それは全く同じね、
うん、
正反ではないね、同じものになってしまうんで、
うん、
やっぱりここで優れたね一人がね、必ずね出てくるような、そういうものがね、いわゆる正反合の合になるんだと思う。
今までの革命というのは、
はいはい、
意外と優れた一人が登場したんですけども、
うんうんうん、
昨今の中東における革命で、
はいはい、
一人のね、そのカリスマ的な人間って意外といないんですね、
はいはい、いや無名の一人なんですよ、
無名の一人 無名の一人が、
普通一人だったらね、卓越したね、もうものすごいカリスマ性を持った、そのなんていうんですか、もう独裁者みたいな、ね、
ヒットラーみたいな
人ですか、そういう方のイメージするんですけど、実は人テーゼとして提出できるのはね、無名の一人ですよ、
うん、
だからあれなんか、あの果物かなんか野菜かなんかを売ってる時に、チュニジアの革命ですよ、
はいはい、
なんか理不尽なあの
殺され方、
そうですね、うん、 その彼は無名ですし、はい、ね、彼はこういう革命のきっかけになると思わなかったと思うんですけどね、やっぱ無名の一人をね、僕はあの必要としてるんじゃないかなというふうに思うんですね。あの有名になると必ず寄ってくるし、あの、まあ、権力が集中するしというかね、そういうあの、ま、あのマスメディアは常にそういう一人を作り上げようとするんですよ、幻想としてね。でもソーシャルメディアが作り上げるものはね、もう一人の独裁者じゃないと思うんです。
今原発の問題で大きな総理官邸周辺でね、はいはい、大きなデモが発生しますけど、はい、どうしてね、デモの他にツイッター、フェイスブックなりでね、はい、その今のメディア の,、はい、あのソーシャルメディアの迫力というのがね、はい、あんまり報道されないですね。
そうなんです。
あの何人、おっしゃったように何十万人とか、ね、何万人とか集まったという報道がちょこっと、はい、マスメディアも報道しても、はいはい、その裏にある本当に我々一人一人が主役であるはずの、はい、ソーシャルメディアからのそういう報道なりが急に消えてしまったようにね、うん、で日本の目立つ世界中にその、まあ、原発に反対するこう一つ の, そのなんていうかな、うん、ソーシャル的な、ね、動きがドイツにもあって、フランスもイタリアにもあるにもかかわらず、ね、あまり、ね、報道
そうなんですね、うん、
されないの不思議ですね、
はい、緑の党を挙げるまでもなく、さすがにドイツだと思いますが、やはり近代が生み出した個人というのがね、どうしても権力や、まあ、欲望と結びつくというね、これをあの超えなければ僕は未来はないと思いますね、うん、はい、だからこうそういう意味でも今の周辺問題にしろ何にしろね、近代のが生み出した所有権とか自由権とか、あるいは個人とかいうことをね、超えるものが必ずソーシャルメディアから生まれると思ってます。
それはベーコンが言うように偏見に対する考え方で、
そうですね、
あるいは自分の独断とか主観とかね、伝聞なり、ね、権威なりを排除して、はいはい、初めて、何かが見えてくると、まさにあの最初のテーマでありましたあの竹島問題とかそういう問題に対して、うん、もう歴史的な偏見独断をもう一度改めて、うん、世界の中の日本としてですね、韓国としてこの地域に EU の共同体、うん、東アジア共同体のようなものをね、はい、作るという人定性的な考え方をですね、いや実はあの9月の初めに中国でシンポジウムもありまして、
う
ん、そこでそういう話をですね、いろんな中国韓国の代表がおられるんで、
はいはい、
海南島であるんですけど、
あ、そうですか、
やってみようかなというふうに思ってるんですけども、
まさにソーシャルメディアが生み出す、はい、そういったものですね、はい、そうですね、
本日のゲストは、松本浩二先生です。先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。